ヨハネによる福音書16章25節から33節の御言葉をお聞きください。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。賛美歌566番を持って信仰告白をいたします。祈りを捧げます。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。新緑の美しいこの季節、爽やかなこの明日に、あなたのお作りになったものはすべてあなたを褒めたたえるために作られたことを思います。私たちもまたあなたを褒めたたえるもの とされました。心も体も、すべてをもってあなたを喜ぶものとならせてください。松田教会の礼拝に集うことができたことも、健康を支えられたことも、さまざまな妨げを取り除かれて、導かれたこと、その一つ一つに、あなたの聖霊のお守りがありました。何より、イエス様の十字架と復活による救いの御業のうちに、私たちが入れられた、そして私たちを尊い神の子としての身分を与えられたこと、その恵みの中に、今日までの日々があったことを心から感謝いたします。その恵みとともに、今心からあなたを喜びたたえます。神様、あなたの導きのうちに過ごしてきた、今日までの歩み、帰ります。そこに、あなたの恵みを喜ぶ日々がありました。一方で、イエス様に救われたことも忘れて、嘆く私の姿もありました。あなたの養いよりも、自分の日々の暮らしの不安に心とらわれていることがありました。子供たちの将来を思うよりも、衰えゆく自分の目の前の生活でいっぱいいっぱいでした。あなたが平和を望んでおられることを忘れて、世の争いに心奪われてしまいました。あなたが愛を持って語り続けてくださるのに、孤独を過ごす隣人に声をかけることをためらいました。他者と関わることに、面倒くさいとか、煩わしいとか、思ってしまう冷え切った愛、それはこの世の姿、いや私たちの姿であったかもしれません。神様、どうかお願いいたします。このような私たちにも、御言葉を与えてください。よみがえりの主、イエス様と出会わせてください。イエス様がご自分の命を捧げてくださるほどに、私たちを愛してくださったそのぬくもりに触れさせてください。聖餐を通して、イエス様の命と一つとならせてください。イエス様の心と一つとならせてください。あなたの霊の注ぎゆえに、私たちの信仰を燃え立たせてください。この世が滅びのうちにではなく、救いの完成に向かっていることを、仰ぎ見させてください。先週の日曜日には松田教会の教会総会を行うことを許していただきありがとうございます。松田教会の新しい歩みのためにあなたは新しく役員の方々をお選びになりました。また主と共に漕ぎ出すと年間標語も示していただきました。神様、イエス様と共に私たちは新しい信仰の歩みへと漕ぎ出す勇気と力を与えてください。神様が今朝も新たに御言葉賜り、私たちが新しく生きることを望んでおられます。どうかイエス様の体なる教会として、福音を聞いたことのない人たちに仕えていく道を示してください。この世の悩める者、苦しむ者、病を患う者、希望の灯火を、そのような者たちの中に、希望の灯火を掲げる私たちとならせてください。この国の救いのために、世界の平和のために、イエス様と共に歩む私たちとされますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あなた方が神のもとからごめんなさい。あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。これはイエス様の弟子たちの 信仰の告白、弟子たちの言葉です。そしてこれは私たちの信仰の言葉です。私たちはイエス様が父なる神様のもとから来られた神の子であるということを信じています。神様が世の罪の惨めさをご存知で、私たちのためにイエス様をお与えくださったことを信じます。神様がイエス様をお使わしになってまで私たちを神の子としてくださるのだ、そのことを信じます。あなたが神のもとから来られた、イエス様が私たちのところに来てくださったという事実に、私たちは神様の情けを知るんです。神様の真心を受け取ります。神様の慈しみを知ります。そして神様の愛を知らされたんです。私たちが見上げるのは父なる神様だけではありません。父なる神様の御心を我が思いとなし、そこに生きてくださったイエス様があることを信じます。神様と同じ眼差しを持って私たちと共にいてくださるイエス様を私たちは信じるものとされました。神様が私たちをご覧になって、神様の守りと平安の中にあることなしに生きている、そういう私たちの姿を我慢できない、そういう神様の思いをイエス様も共にされて私たちのもとに来られたことを信じます。父なる神様が願われただけではない、イエス様もまた私たちをご覧になって、ああそうだ、この人たちをみなしごのようにしてはおけない、そうやってイエス様は私たちのところに来てくださいました。そうやって私たちのためにその身を捧げてくださいました。十字架の父をもって罪の汚れを清めてくださったイエス様を私たちは信じています。いや、十字架におかかりになっただけではない、十字架につけられて死んでお墓に葬られたそのイエス様は父なる神様によみがえらされた方、そしてイエス様が永遠の命に生きておられるということ、そこに私たちは信仰を与えられました。でも私たちが信じるのは父なる神様、イエス様についてだけではありません。神様が私たちを信じるものとしてくださったことを信じます。私たちが神様の憐れみの中にあるんだ、この私はそこにあるんだということを信じます。私たちがイエス様の尊い血潮によってあがなわれたものである、それが私だ、私たちは自分についても信じるんです。信仰といったときに神様を信じる、イエス様を信じるだけじゃない、その信じるという中に私を信じるということがある。私たちのこの口に信じます言わせていただけるものとされたんだということを信じる、まあ変な言い方ですけれどもね、自分以外何者も信用ならないっていうんじゃなくて、私には信じる方がある、神様をイエス様をあるいは聖霊を信じますというふうに言わせていただける、それが私だって信じる、信じますと言える、その安心のうちに私たちは今こうして礼拝をお捧げしているんです。自分のことなど信じられない、いや確かに自分は人としての私たちは、私は、まあ、僕はですけれども、 非常に頼りないものであるかもしれない、信じることに拙いものであるかもしれない、けれどもそのようなものを顧みてくださった神様がある、その神様の眼差しのうちに私はあるんだということを信じていい、あるいはそれは私一人で信じますではありません。今日こうして礼拝に集い、この松田教会の礼拝の中で私たちは信じる私たちであります。信じますを共にする人たちがあります。この人たちの中で私は信じますって言える、信じますを生きる私たちとして今こうやってイエス様の言葉を聞く者たちとされました。あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。これがイエス様と一緒に会った弟子たちの言葉であり、私たちの言葉です。で、それに答えてイエス様はおっしゃいます。今ようやく信じるようになったのか。だが、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。信じますに、まあこれはイエス様もおっしゃるようにですけど、ようやく生きるものとなった。まあこれようやく信じるようになったっていうふうに言われているからといって、何かイエス様のね、こう、ようやっとかっていう、こうなんかお叱りになってるとかね、そういうことじゃないと思うんです。なんか責められているとかっていうことではない、僕はむしろこれイエス様はそうやって喜んでくださっている、ようやく、これまでを顧み弟子たちの、あるいは私たちのこれまでをイエス様は知ってくださるからこそようやくって、あの時だって信じてもよかったのに、この時だって信じる機会はがあったはずなのに、でもあなたは逃してきたかもしれない、でも今やようやく信じるようになった。そうやって私たちのこれまでの一歩一歩を知ってくださるからこそね、ようやく、ようやっとっていう言葉がそこに上るんだと思うんですよね。紆余曲折、あなたはあったよね、でもこうやってついに私を信じるものとなった、信じることに生きるあなたなんだ、そうやってイエス様が共に喜んでくださっているっていうことを、僕はこのようやくっておっしゃってくださるところにいいなって思うんです。ただその一方でイエス様はその弟子たちの姿をご覧になってね、信じます、いやそれは嘘偽りなく本当に本心から弟子たちも言っている、いや私たちがそうであるようにですよ、信じますっていう弟子たちが、でもこの弟子たちがこの後イエス様に背を向けちゃうっていうこともイエス様は知っておられました。イエス様が捕らえられて十字架につけられる、その時弟子たちの多くが逃げ出してしまう、自分たちが信じますってそのように告白しイエス様に喜んでそう言ったのにもかかわらず、その喜びに従うことができない、その信じますと言ったままに生きることができなくなってしまう、そういう弟子たちであることを知ります。だからこれ弟子たちのね、信じますがその場を取り繕うような口から出まかせだったなんていうことでは決してありませんよ。心からそう口にしているのに、そしてまたイエス様を、まあ、その喜びを信じますということが言えたということを喜び受け止めてくださっているイエス様を前にしているその弟子たちが、でもその信じますという歩みにつまずいてしまう、いやその通り生きられなくなってしまう、そういうことがある。これはだから弟子たちはそうだったけれども私たちは違うよっていうことではやっぱりない。だって信じますっていうところでは私たち弟子たちと同じように信じてますっていうふうに自分たちを重ねて聞きながらね、 そこからイエス様を一人ぼっちにしちゃうところは、私はそうじゃないよなんていうふうなわけにはいかないと思うんですよね。でもまあ繰り返しになりますけど、私たちはこうやって教会に集う私たちですし、この私たちっていうところでは信じますというふうに言える私たちとされているわけですよ。そこに生きるものとされました。信じますに生きる喜びを与えられました。これは間違いない。本当にその感謝を覚えてきた私たちです。でもそこでちょっと立ち止まってみますとね、なんで信じますって言えることが喜びなんだろう、また感謝なんだろう、あるいはそういうふうに言える恵みなんだろうっていうことを言ったときに、やっぱり信じますが分からなくなったり、疑ってしまったり、信じます自体をなくしちゃったりっていうことがあったからかなと思います。私たちの生活の中で、それはそのままイエス様を信じますということでないにしてもね、周りの人たちとの暮らしの中でですよ、信じますっていうことよりも先に疑いが立っちゃうということがあると思います。信じますよりも相手とのわだかまりの方が大きくなっちゃうよとかね、信じますよりも誰かへの妬みの方が大きくなるとか、信じますよりも誰かに対する怒りが心を締めてしまうとか、私たちの信じますの脆さというんでしょうかね、頼りなさというのでしょうか、その信じますがこうグラグラしてしまう、そういうのが周りの親しい者たち、家族の中にもあったかもしれないし、友人との間にもあったかもしれないし、仕事の関係でね、出会う人たちとの中にもそういうふうなことってあったかと思うんです。でもそれはまた、いや、そもそも信じますというのは、やっぱり私たちが今その言葉を使うのは何と言ったって教会の中での言葉ですよ。そしてその信じますというの中には、私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、さっきは私たちを信じるんだって言います。これは間違いじゃないんですよ。私たちの教会の言葉、今一緒に信仰告白として告白しました。私たちは教会を信じるんですよね。でもその教会を信じる中に、いや、それはまさにイエス様が頭だ、私たちは主の体なる教会だっていうふうに言う、その教会での出来事の中で、この信じますっていうことが揺らいでしまうっていうことがある。神に愛されているということを聞きながら、でも人の言葉の方が、人の声の方が大きくなってしまうということは、教会も無関係ではありません。そこで人しか見えなくなる、十字架を見上げ、神様を見上げ礼拝しているという私たちであったはずなのに、人の方が大きくなってしまうということがあるじゃないですか。あるじゃないですかって松田教会の皆さんに言っていいかどうかね、あんた一月しかまだいないだろって言われそうですけど、でも僕のこれまでの歩みの中ではってね、そうキリスト者として30年ぐらいもうちょっと過ごしてますけれども、40年ぐらいか過ごしてますけどね、そういう中で あったそうそう先週松田教会でも教会総会が開かれましたね。本当に祈りを持って総会を終えることができて感謝だなというふうに思いました。で、神様が教会を通して表してくださった恵みを数え、また私たちがその神様に期待しながらイエス様と共に歩んでいくんだということをね、もう一度そのことに思いを向けていくというのが、教会総会のあり方だろうということを思うのですが、そこで僕は、この教会の牧師として議長をしましたけれどもね、 正直僕教会総会苦手なんです。そういうこと言っていいのか。いや、これはまあ、僕の生い立ちに関わるというかですね、僕両親クリスチャンで子供の頃から教会に行ってました。で、僕が子供の頃出席していた教会っていうのは、自宅から車で30分ぐらい、そういうところにあります。だから、まあ、両親と教会へ行くとそのままね、両親が家に戻るまで、だから車で行って、それで一緒に乗って帰るわけで、だからそこに、帰るまでずっと教会に残ってなきゃいけない。で、だからずっとそうやってきたはずなのに、まあ、ある時のその教会総会にね、僕も一緒にいたんですよね、その場に。で、もちろんそのね、陪席とか傍聴になんか数えられない時ですよ。そんぐらいの子供の時の話なんですけどね。なんかね、教会総会のその場にいたら、普段こう優しい顔してね、僕の頭撫でてくれるおじちゃんおばちゃんたちの顔がね、どうも違うんですよね。なんだろうと思ってね、で、そこになんかこう、母親の横にいたらですね、母親もまたね、何の議案だったか忘れましたけどね、あ、全然子供ですから分かるんです。もう形相を変えて反対とか、ね、叫んでんですよ。そんな顔見たことないですからね。これ一体何だろうって。いや、今はね、もう牧師になりましたから、ね、分かりますよ。そうやって真摯なね、会議になればね、熱くなっちゃうっていう。分かるんですけど、なんか、まあ、これは今になって整理する言葉になりますけどね、なんで信じますって午前中礼拝して神様をね、喜び褒めたたえ祈りにおいてはアーメンって一つになってたはずなのに、なんで総会で反対とか叫んでんだって、あれは何だったんだろうって思いますが、だからなんかそこ人の、神の霊よりも人の諸霊の方が渦巻いてしまうっていうことがね、これ教会にあってこそ起こるわけですよね。まあ、かつての話としてね、今そうだという話ではないので、まあ、そこはご承知いただきたいと思いますけれども、だからそういう時に、だからこのイエス様を一人きりにしてしまうってなんか分かるような気がするんです。イエス様を横置いて自分たちの思い、それでいっぱいいっぱいになってしまう。私たちは十字架を仰ぐものであるのに、イエス様を一人きりにしてしまう。私たちはそういうことありません、そんなふうにはなかなか言えない。これだってイエス様がそうおっしゃってるんですから、申し訳ないと思いつつ、でもイエス様はそう言うんだからしゃあないっていうところもあるんですけどね。ただイエス様はそこで、それで終わらないんです。これらのことを話したのは、あなた方は私によって平和を得るためである。イエス様を一人きりにしてしまうような、自分たちの思いにとらわれてしまう、そういうあなたたちではあるけれども、そこで平和を得るためだ。ただその時にあなた方が力を合わせて平和を作りなさいとかね、平和に過ごしなさいって言うんじゃないんです。ここで、あなた方は私によって、イエス様をおっしゃる。イエス様抜きにじゃないんです。これもうちょっと言い方、ね、変えてみますけれども、こう聞いてくださったらいいな。あなた方はイエス様で平和を分かつ者となりなさい。あれはあなた方イエス様で生きるものだ。イエス様を亡くしてしまう、イエス様を一人きりにしてしまう世の争い、悲しみ、憎しみ、あるいは人の生活の中にあっては、その人生の中にあってはついに死を迎える、そういうふうなものであったかもしれないけれども、あなた方は私で平和を得るんだ、イエス様で平和なんだ、 イエス様で生きるところにあなた方は平和を得るものとなる。イエス様はそう信じておられるんです。まあ、私たちが自分でという時にはですね、まあ、これはイエス様のおっしゃるこの世でっていうことなんです。イエス様のなしのこの世でということを頼りにすればね、それは苦難があるよってイエス様はここでおっしゃる。でもイエス様は私たちを信頼しておっしゃってくださるんです。あなた方は私でなんだ、イエス様で生きるあなたたちだ、自分でではない、自分の信心深さを頼りにしてではない、自分の理解や確信、自分の経験、そういうことじゃない、この世の知恵で、この世の力で、あるいはそういうものを比べ合うことによってでもない、イエス様が私たちを神様の子供として取り戻してくださった、十字架におかかりになり、ご自分を罪の贖いの供え物として捧げてくださった、そのイエス様を父なる神様はご復活させてくださった、その命に結ばれて私たちは生きるものとされた、その事実であなた方は生きるんだ、この世の苦難はなくならないかもしれないけれども、このイエス様の事実もなくならない、あなた方が何で生きるのか、イエス様で生きるんだ、私で生きるんだ、そう私たちにはっきりとおっしゃってくださいます。私はすでに世に勝っている。イエス様の出来事はこの世の一切を超えるんだ。私たちの悲しみよりも、対立よりも、争いよりも、憂いよりも、病よりも、年を老いていくことよりも、弱りを覚える日々よりも、人の死よりも、イエス様の救いの事実は勝っている。これは克服されるというよりも、ついにはイエス様の救いをあなたは見上げるに至る。自分が何で生きてきたか、私はイエス様で生きてきた、そう言わせていただけるに至るというんです。今日聖書の、ロマ書の言葉に、万事が益となるように共に働く、そういう一言がありました。これはやっぱり教会に生きてきたものの経験から出てきた言葉なんだって僕は思うんですね。なんかパウロがそういうふうに言ったっていうことだけじゃない、むしろ教会の言葉です。教会にはさまざまな憂いも嘆きもある、キリスト者の集いだと言ったっていろいろあるんだっていうことをパウロもそのままに受け止めている。でもそういうふうな中でいろいろあったけれども、でもついには益となるように、つまりはイエス様で生きる私たちだった、そこに至るんだ、あれは一人一人の確信の中でも、信仰の経験の中でも、その人生の中で本当に大きな不幸、立ち上がれなくなる思いもしてきた、辛い思いもしてきた、自分ではどうにもならないというような経験だってあった、でもその時にも私はイエス様で生きてきた、いやもっと言えばイエス様が生きてくださった、そう今は言えます。それがこの万事が益となるように共に働く、その言葉の中に込められているかなと思うんです。私たちの人生はイエス様で生きる平和のうちにあった、そのことをこそもう一度信じますというあなた方となる、イエス様がそう信じてくださっている、そのイエス様の家に私たちは 安心して、また確信を持って信じます。私たちがイエス様で救われたことを信じます。私たちはイエス様で生きることを信じます。そう言わせていただけます。お祈りをします。神様、本当にこの世の歩みの中で私たちは行くたびも行き詰まり倒れ込み途方に暮れ終わりしか見えないことがありました。このような輝かしい朝にも世の中が灰色にしか見えない日がありました。でもそのようなものの歩みをイエス様が共にしてくださり、イエス様の命のうちに私たちはもう一度息吹き返してイエス様で生きるものとされました。その恵みを今朝もう一度思い起こさせていただけたことを感謝いたします。神様、しかし私たちのうちにも、また私たちの親しい者たちのうちにも、あるいはこの世にも、本当にイエス様で生きることを知らず、この世の苦難の中、ただ中に置かれているものが少なくありません。どうぞ神様、憐れんでください。そしてその一人一人も、イエス様で生きる者たちとして、神様、あなたの救いの中に入れていただけますように、感謝と願いと、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。